熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、国間時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとあの私声がね、ちょっと皆今いつもとよりもちょっと渋いと感じている方もいるかもしれませんけどね、ちょっと熱血指導しすぎまして、珍しく、喉、まあ、ミノモンタバリ、懐かしいですね。森進一、ミノモンタバリのハスキー声にちょっと近くなってますけれども、あんまりならないんですけど、最近ちょっと、これって大人数でね、大きい教室の時は、お腹から結構声を出すので、あんまり喉やらないんですけど、ちょっとミーティングあるじゃないですか。今オンラインね。あれで、結構しっかり喋ってたら、いつの間にか喋りすぎてしまって、もともと喋るのに、ちょっと声を、ね、オンラインでそんなに張り切る必要ないんですけど、つい熱血になってしまいまして、こんな声になって、久々ですね。よく昔ね、部活で、僕、昔中学野球部だったずっと声出しててね、声が枯れたりとか、結構声出しすぎて枯れるってことはね、まあまああったんですけど、最近には本当にしばらくなかったんですが、なんかで来るぞ来るぞと、今日どうでしょうか皆さん。玉の子、ちょっと今日はですね、渋めの熱血トークでいきたいと思いますので、まあ頑張ってこれで突っ切っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。最近ちょっとね、ミーティングが二元化したんですよね。本当にまあ皆さんもそうですけど、結構動きが出てきたので、まあリアルであったりとか、オンラインと、だから並行でいろいろあるんで、もうね、なんか朝から晩までずっと喋ってるんですよね、気づいたら。で、人と出会ったら話じゃないですか。で、マスク越しだから結構声張るんですよね。で、多分その調子でズームでもマスク取って、まあ、ズームだと一人の部屋なんで結構マスク取って喋ったりしてると気合が入る。ね。まあ、季節感もありますね。ただまあなんか、陽気のせいもあると思いますけどね。なんか元気になって、ちょうど、いい天気じゃないですか。朝なんてよく私歩いてると、まあ結構いい天気の時、朝ね、まだ涼しいんでね、天気もいいし、いい加減ですごく歩けるんで、気分よく日々は過ごせてるんですが、やっぱりね、時期もありますので、まあ、皆さん、あまり皆さんはこういう声にならないかもしれませんけど、今日はですね、ちょっと新しい雰囲気の熱血教えて中澤先生で、お送りしていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日もですね、番組終了する6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp、 またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあちょっとしたお悩み相談からね、勉強の疑問など、まあ私も声枯れたことがあるみたいな話でも大丈夫なので、幅広く受け付けていますので、ぜひ、メッセージ送ってください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしていますね。ほんと昨日ちょっと雨がすごくてね、私も夜ちょうど車に乗る前、夜、当然夜なんでね、仕事終わり車に乗るとき大変なことになって、もうなんかバケツで水かぶっといたな感じで、車に乗り込むのもちょっと一苦労でしたね。なかなかすごい雨で、で なんか また降りて乗ったりしてたら、もうなんかいつの間にか、本当になんかお風呂にでも入ったぐらい寝てましたけど。まあね、今日はもういい天気になりましたんで、今ちょうどね、いい感じ、なんか皆さんこう、影響に着いたりお出かけしてる方もいるかもしれませんけど、ね、まあ、なんとか天気戻って、よかったかなと思います。はい。そんなのでね、私、前もちょっと放送でも言ったんですけど、褒め立つ、ね、褒め立つのね、今、勉強、まあ勉強とかも、一応認定講師ね、資格はあるんですけど、皆さんにね、そういう褒め立つしてもらうみたいなのと、やっぱり、塾とか英語スクールの中でそういうものを取り入れていこうということで、今ね、先生たちが、毎週月曜日かな、結構ね、その1週間ですごく気づいたところとか、先生が頑張ったところをね、褒めるっていうのがあるんですよ。で、やっぱりね、まあ、なんていうんですかね、まあ、天気と一緒で、みんながやっぱり褒めるとね、明るくなるじゃないですか。それに、やっぱり、まず褒めるんで、みんなね、それでニコニコして、やっぱりそのニコニコで、こうなんか、結構、先生ありがとうとか、なんとか先生これこれしてくれ助かりましたとか、ね、なんかそういうのをやってるんですけど、まあ、それは当然先生たちがニコニコ喋ると、皆さん子供たち、ね、生徒さんの皆さんへも、多分そういうところ気持ち伝わるし、なんかそういうこう取り組みをしてるんですよ。なので、なんかね、ぜひ皆さんにもね、実践したいな、していただきたいなと思って。何でもいいんですけどね、無理やり褒めるんですね。無理やり褒めるって言うんですね。まず褒める。ね。まず褒めてみましょう。どんなことでもね、まあ一週間こう、経てば、まあ一日二日経てば、ね、家族なんか当然ですけど、絶対なんかあるじゃないですか。で、褒める気があれば、褒めることできるので、なんかね、そういう気持ちを常に持って一週間迎えると、またね、こと新鮮な感じになるかなと。なんでこんな話してるかというと、まあちょうどね、ここで5月終わって6月っていうのも来ますから、ね、今日はまあちょっと、晴れてますけど、ね、梅雨の時はまたね、なんか気分もめいりやすいので、なんかね、周りの人と見つけたら、今日なんか、ありがとうっていう、とりあえず言うとか、なんかね、いつもなんかしてくれてありがとう。どうですか？いいでしょ？なんかそうするとね、なんか褒めてると結局ね、勝手に顔がにこやかになってくるんですよ。文句言ってるときって悔しい顔でしょ？だけど褒めてるときはね、みんなにこにこするんで、いいことじゃない。ね。昔ありましたけどね、笑いながら怒る人とかね、なんかそういう芸人いたんですけど、まあそれはそれでね、すごいことだとは思うんですが、なんかそういうのをね、ちょっと今日、雨が降った後の晴れを見てちょっと思い出したんで、皆さんにね、1週間にね、1回でも2回でもいいと思うんですよ。まあね、そういうのちょっとご家族とかね、意識してやられてみると何か違うかなと思いますね。ね、私もやっぱりね、昔はね、やっぱり褒めてばっかだとね、いけないような気がしてるっていうか、で、世代的にですね、やっぱり厳しくやるっていうのを、先生の姿とこう、厳しい中に愛があるみたいなね。そういう思いがちょっと、なんだろう、あれテレビの影響ですかね。金八先生とかね、なんかあるじゃないですか。なんかああいうの見すぎたせいか、なんか、まあ、和気あいあいとっていうのもあるんですけど、なんかそういう先生像が結構昔からあったので、別に、ずっと怒ってるってことはないですけど、基本はやっぱりちょっとね、厳しめに行きたい。ところが昔は結構あったかもしれないね。最近はでもどっちかっていうと、なんか時代も変わってきて、ね、いろんな価値観も生まれてきてるから、そういうのも全部含んだ上で、いろいろ教えてたり指導するようなのが増えてきたかなと思いますね。世代が違うだけで全然違いますし、デジタルネイティブですね。要は、タブレットとかがある世代、もう最初から生まれてからある世代の子たちとかね、と私たちは全然違うので、もう考え方とか調べ方違うじゃないですか。僕らの調べるのっていうのは辞書とかね、本とかね、聞くとかね、まあそんなんが多かったんで、まあそれもね悪くはないんですよ。おじいちゃんおばあちゃんに聞く くとかね、分かんなかったら誰か聞くってもいいけど、まあ今は大体分かんなかったら検索しちゃいますからね。だからそれでも教育って違うじゃないですか。あの昔だと絶対辞書で引きなさい、英単語は全部辞書で引きなさいみたいなことを言われました。電子辞書の時代だそうですね。スタジオは電子辞書対紙の辞書の戦いでしたが、電子辞書ね、欲しかったですね。私一回持ってこなくて、実はないんです。あれないものなんでないんだと。だから重たかったですよ、辞書でね。あのちょっと長くなっちゃうけど、英語の辞書って皆さんあの普通1冊しか持たないでしょ。私英文科なんで、もう大体先生に最低2冊って言われてる。辞書って辞書によって意味が違ったりするんですよ。はい、辞書って同じ意味が全部書いてると思うでしょ。そうじゃないんですよ。だからまあ検索もそうなんですけど、あの例えばあのネットで引いたりしても、 Google で引くのと、例えばウェブリオさんとかっていうサイトで引くのではちょっと意味変わってたりとか、やっぱりサイトごと多少違ったりとかするので、辞書も一緒なんです。辞書も、そうですね、例が違ったりとか、同じ単語引いても説明の量が違うんですよ。でなので、まあ英語を極めるんだったら、まあ3冊ぐらい持ってるなんていう話をされたことあるんですけど、まあ、2冊ぐらい持ってた方がいいよなんていうのはね。電子辞書ね、重いも重いもというか思いつかない世代だったんでね。大人っていうか、まあまあいい年になってから電子書って浸透してましたけどね。だって携帯がない時代ですからね。携帯があったとしても電話するだけですから。あ、まあね。何の話かだんだんちょっと違う方向行ったんですけど、何の話だったかなっていうぐらい今ずれましたけど、まあとにかく、まあ英語の話になるのか何の話なのかわかりませんので、あの要は世代が違うと、考え方と価値観も変わってきますので、まあその辺も踏まえた上で、みんなをね、見てあげると、そういういろんなきっかけできますよって話。はい。なので、まあ6月はね、何かと雨で気分もめりやすいので、なんか少しでもそんな気分になっていいかな、なんて思ってちょっとお話させていただきました。ではですね、CM をお届けした後は週替わりコーナーをお届けします。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時24分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー。おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私、中澤おさむ、おさむさんが最近気になった記事やでいくことをピックアップしお伝えします。時事ネタなどは社会のテストなど出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょう。まあね、社会のテストとかね、出るかもしれませんが、まあまあ、出るかも、出るな。はい。余談ですけど、私山かけさせるのと、好きじゃなくて、山かけするとそこしかやらないじゃないですか。だから、塾の立場的に山かけさせないっていうのをもっと、全部出るっていうのが私の口癖なので、どこ出るのっていうのはあまりなかったんで、実はテスト出ちゃうぞなんていうのはあんま言わないんですけど、まあでも、まあ言わないことはないですけどね。まあ、勉強みんな全部やろうねっていうのが、まあ方針ではあったんであれですけど、まあ今日はね、ちょっとじゃあ、気になったこと何かというと、まあ一番今週気になったのはやっぱりね、外国人のね、観光客、受け入れ率が増えるというニュース。ねえ、これ皆さんね、あんまり皆さんで周りの人、要は自分はって考えた時に置き換えると、私もそうですけど、そんなに海外で行くことないじゃないですか。なので、そうすると海外を感じるっていうと、誰かが海外旅行行ったとか、どっか旅行行ったとか、今入国できないよとか、ハワイ行けるようになったよとか、ね。まだコロナなんで、 コロナの状況下の中で、まあ、入国時の検査があるよみたいなね話もあるじゃないですか。まあ、最近は本当に入れなかったんで、入国時の検査がね少し時間かかるとか、あのフライトアテンダントやってる方の知り合いとかに聞くとね、やっぱり乗り継ぎでね予約してたとこ乗れないとかね、なんでって言ったら、普通は乗り返していくときに海外から飛んできた飛行機でエアーでね着くじゃないですか。でじゃあ国内線とか乗り換えてどっか飛ぼうというときに、普通の時間なら乗れるんですよね。ですけどちょっと今はまあ検査とかがあると、それがあって時間かかっちゃって結局乗れなくてみたいなのが多いみたいだったんですよ。なのでまあだいぶねそのルールも、まあこう入れない時に比べたら当然入れるんでいいんですけど、まあいろんなちょっとルールが今後またね緩和されたりしてくると思うんですけど、とにかく久しぶりね総理が言ってましたけど、やっぱり外国人観光客増えるねえ。皆さんただでさえ今外国人見る、外国人見る機会減ったと思いません？てか私は変わらないんですけど、教室に常にいるので、でもだいぶね減りましたよね。でただやっぱり海外から日本に来たい人っていうのはものすごく多くて、アニーグローバルエデュケーションって英語スクールやってるじゃないですか。まあ、英語スクールで海外から当然そこで働きたいっていう人も当然、仕事したいとか日本で先生やりたいっていうのも多いんですけど、やっぱ日本に来たいっていうのはすごくある方もね、それなんだろうイメージは英語圏の方をイメージしやすいんですけど、結構ヨーロッパとか結構多いんですよ。日本で働きたいとか日本で勉強したいとかね、やっぱり人気はあるかなって体感してます。で今までは本当に全然入れない。まあ当然観光客1万人ですからね。まあ2万人に増えたからってものすごく増えるというわけではないと思うんですけど、でもまあそれなりにねやっぱり人が流入してきて入ってくることになるので、まあかなりそうなるかなって思ってたんですけど、実はね最近本当に多いのが、特にインターナショナルスクールの子が多いんですけど、海外に赴任する、海外に行くっていう話で、まあ辞めなきゃいけないっていうか、まあ教室をね一旦離れる、まあしょうがないですよね。アメリカだブラジルだどっか行くって、中国があんまなかったかな、でも結構行くっていう話で、だから昔は戻ってくるばっかだったんですね本当に。だから戻ってきて、まあどこどこカナダにいたけど、そこで会社で行ったけど今はコロナで戻ってきましたとか、そういう方が圧倒的に多くて、行くっていうのをほぼほぼ聞いてなかったんですが、最近は本当に海外に赴任という方が、まあ豊橋はもっとよりですけど、まあ第一拳銃やってるじゃないですか、多い、本当に多いですね。もう多いというか全然人数違います。なのでまあそろそろこれ海外から観光客が開くのかなって、まあ入ってはいるけどもうちょっと増えるのかなみたいな予感はね実はあって、日本が一番ちょっとこうやっぱりそういうことに関しては慎重だったので、でちょっと見てたら牛田さんがね増やすって言ってね、で海外って結構マスク取ってる方いるけど、まあ違法的に規制も入ってるからね結構つけてる方多いんですけど、日本って本当に明確な法律がないままに皆さんルールも持ってらっしゃるからすごい国なんですけど、だけどもともとちょっと海外行ってマスクに対してすごく病的なイメージ持ってるイメージが強いと思うんですね、日本よりも。日本ってなんか予防の文化があるから花粉症にならないようにとか風邪ひかないようにマスクしようみたいなちょっと文化があるので、だいぶそのまだしもなんですけど、結構海外の場所によっては特にマスクをするのが少しこうそういうイメージにつながっていくので、まあ、比較的したくないというか、まあそういう考えがあんまりないのかもしれないですね、もう本来はね、うん、なのでその辺のすり合わせはちょっとやっぱ文化も違うんで、考え方も違うし、ルールをはめるっていうのはなかなかね難しいけど、まあ日本なんでね、まあそれは強にいればなっちゃうのかもしれませんけど、そんな中でもまあ海外から流入入ってくるということで、私たちにとっては非常に嬉しいですね。やっぱりなぜかというと、 海外行って英語使うってことも当然あるんですけど、まあ国内でいろんな出会いもあるじゃないですか。ね。やっぱり英語ってこう、コミュニケーション言語として非常に使われてる率が高いので、やっぱりそういうものを触れる機会も増えるし、やっぱりいろんな国の人にこう会う機会っていうのはやっぱりいろんな勉強になりますから、かなりね、愛知県はね、愛知県でトランシュはね、結構技科大にも留学生の方が多いし、英語の先生やもたくさんいるので、まあ、まだしもね、外国人の先生見つける機会多いと思うんですけど、まあ、ここから海外からの観光客とか、ね、最近めっきりほんと見かけてないですよね。私の特にね、駅歩いてても、スーツケース持ったし、外国人の一団とかね、はい、私も、まあ、外国人さにあらずで、結局、まあ一緒ですけどね、まあ、一緒ですね。みんなでスーツケース持って、旗の人の後ろついていくっていうやつあんまりやらないんですけど、まあ近いものはあるかな。ね。当然は全然外には行ってないので、まあ海外ね。先生たちの中には本当家族が海外っていう人も多いので、そうするとね、家族が海外だとね、会えないんですよ。結局、だから入国できなかったり、旅費制があると自由には行きできないので、そうするとやっぱりその辺考えると、まあこうちょっと緩和されてツーリストなんかで入ってくれると、まあそういういろんなところでもちょっとね、何年ぶりかで会えたりとか、僕も海外からね、インスタで何人か、そういう連絡もらったりしてるんですけど、なかなか実現しないでいたね、いたんで、最近も、いつだったかな、乳児の子から連絡来て、来年行くからね、みたいな冗談言ってたのもあったんですけど、その時はちょっと全然来れる感じなかったんですけど、まあだいぶこれでね、そういうのも実現しそうなので、ちょっとほっとしてますね。はい。なので、まあ、社会のニュースに出るかどうかは、ちょっと社会のニュース、社会のテストに出るかどうかっていうよりも、外国人が空いたのが、すごくやっぱそれだけじゃなくて、その前振りでね、海外がやっぱ受け入れてる。海外にやっぱりみんな行ってるっていうのがすごく今増えてきて、仕事でも、やっぱり海外に転勤されたりとか、本当嬉しい。日本人だけじゃなくて、うちのインターンシップスクールに通ってるインドの方とか、どっかの国の方とか、これで海外帰りますって帰る方もまあまあ増えてきましたので、なんかそういう気配あるなと思ったら、やっぱり、いよいよね、そういうのが増えてきますので、まあね、これでもっともっと行き来してくれるとね、日本も盛り上がってくるんじゃないかとは思うんですけどね。まあ、いろいろ問題はあるかもしれませんけどね、まあ一歩一歩進んでいくのはいいなって、ちょっと感じたニュースなんで皆さんにお届けしました。今日はですね、ちょっと海外から観光客増えましたニュースの話題に触れてみました。以上、今日は、おさむの見出しのコーナーをお届けしました。では、一曲お届けしましょう。6時36分です。 早めのエンディングの時間になりました。最近ね、アニーグローバルエデュケーションね、教室いくつかあるんですけど、そこにね、先生の紹介のね、写真を教室ごとに、まあほぼ全員の写真をね、名前っていうか呼び方、先生のあだ名じゃないけど呼んでほしい名前とか、あと趣味とかね、いろんなの書いて、新バージョンで貼ってるとか、吊るしてあるっていうのがいいのかな。まあ何十枚か先生の写真をね、もう全然会ったことない先生とかいっぱいいるんですけど、これがね、なんかね、さっきの話だけど、マスク撮ってない写真で撮ってるんでね、新鮮ですね、やっぱりね。はい。マスクの写真ばっかり見すぎてて、マスクのない顔を、なんか、例えば入社以来見てない先生も、ね、本人はわかりますけどね、マスク撮った姿を見ないからね、なんかすごく新鮮で、子供たちもやっぱ新鮮みたいで、あ、先生こんな顔なんだみたいなね、すごくなんか見ててもらって、すごく盛り上がってる風景があったので、で、写真をじっと見てたね、一人の子が、先生に、先生って、キャンプが好きなんでしょうとかね、ちゃんと読んでるし、みたいなね、なんかすごく面白いですね、見ててくれて。ちょっとね、皆さんに見てもらいたいなっていうぐらい、結構可愛く作ってあって、なんか講師紹介みたいな仰々しい感じじゃなくて、例えば、どこどこの、まあ、校舎によく行ってるリンドン先生とか、キャサリン先生とか、例えば日本人の恵子先生とか、なんとか先生みたいなのずっとこう並んで書いてるんで、先生がたくさん並んでる。まあやっぱりいいですよね。なんかそういう、なんかね、自分のとこでやってながら、これいいなと思って見てました。はい。残念ながら私入れてもらえませんでした。どうも私が入ると一気にカラーが変わるってことで、ちょっと止められまして。はい。私はどっかホームページとか、ヤシの実のホームページで見てください。まあ、出過ぎって言われたんで、とりあえず控えてますが。なので、ちょっとまたね、機会あれば覗いてみてください。なんかね、全然知らない人のやつでもやっぱ読んじゃうんでね。はい。楽しいんですよ。なので、そんな取り組みをしてますので、ね、ぜひ。まあでもどこであるか分かりませんからね。この前もご縁があって、結構引っ越しがあった時も、そのところにうちの校舎があるから、そのまま移るとかね。あるいはお兄弟で結婚して、それぞれのところで、別れて住んでるけど、結婚されてね。で、その地域でうちに通ってくれて、紹介いただいたりとかね。結構あるんでね。なかなかそういう縁もね、面白いですよね。ありそうであるっていう、ありそうである点ですけどね。はい。そんな中で、今ちょうどね、7月の講習会あるじゃないですか。で、ちょうど秋講習とかね、夏のイベントとか、いろんなものちょっと今考えてる中で、朝から塾で勉強できるよみたいな、塾ステイってやってるんですけど、それの企画がとても面白くて、ネイティブの先生と、日本人の先生が入ってるんですけど、そこで学校の宿題やったりとか、なんかいろいろその日その日のカリキュラムがあってそれをやっていくんですけど、まあ工作だったり、水遊びだったり、宿題やる時間だったり、僕それがね、大人気で、で、今年もやるんですかって問い合わせ結構あったんで、まだ5月なんですけど、そんなのもあったんで、結構増枠して取り組みをしようってことで、結構モリモリで今、計画を練ってるんですけど、なんかやっぱり長い間、塾に行ってもらって、長い間触れてもらって、しかも、ネイティブの先生と、日本人先生がついてるみたいな環境ってなかなかないので、まあ、なかなかこう、皆さん楽しく来てくれるし、面白い取り組みなんですけど、なんか、それをね、ちょっと気合い入れて今作ってるんで、ちょうど思い出しました、その写真をね、見て、先生の紹介プラス、だから普段授業取ってない子でもその先生たちに会えるし、ね、どんな顔かなって思われたら、教室来てみるとチェックできますし、ちょうどいいじゃないですか。ね、なんか、まあ、マスク取るのも新鮮だななんて、ちょっと思ってみたりして、ちょっと ご紹介もしましたけど、今日はちょっとあれだね、私の教室の褒めるミーティングから写真まで増えてますので、盛りだくさんちょっとね、ご紹介しちゃってますけど、私自体はね、ちょうどなんていうのかな、そのみんなが、先生たちがちょうど今、体験とか、結構すごい多いんですよ、今。なんかね、時期が変わったんですね。昔なんか塾って3月とかね、4月ぐらいからスタートするイメージだったじゃないですか。だから最近ちょっとね、生徒あんまり関係なくて、5月が一番多いかなと思ってるんで、先生たち結構ね、体験会、まあ言ったプロクラとかね、マインクラフト使ったプログラム教室なんかも新しく開講したりとか、結構夏期講習会の準備だったりとかして、てんやわんやしてる中でも、結構ね、体験問い合わせが多くて、地域性あるかなと思ってたんですけど、やっぱ豊橋だけじゃなくて、なんか愛知県中なんとなく今この時期動いてる方多いんですよね。なので、まあちょうどそういう時期もあるし、なんか気持ちもそういうになってきたのかなと思って、なので、夏はね、この調子でいくと、まあ2年前よりももっと旅行わけいかないかもしれないけど、でも、なんとなくいろんな取り組みが少し、まあ上手にできるかなっていう感じで、思って、そんな中ね、今日実はね、あんまりいいニュースじゃないですけど、エアコンが2台壊れてます。なんかね、真夏よりか。で、そんなエアコンに真夏よりじゃなくてありがとうって褒めてしまった私もいましたけど。はい。もうね、先生たちの暑さがエアコンも壊してしまって、ね、2台連続壊れたらちょっとさすがの私も諦めましたけど。はい。そんな暑い指導が行われてランニングローバル検証。写真見にまた覗きに来ていただけたりしていただくと嬉しいかなと思ってますので、はい、また皆さんとお会いできる楽しみにしてます。今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤おさむさんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.